心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、春らしくなってきましたね。
春でございます ね、
4月ってやっぱり嬉しいですね。
なんかワクワクしますね。
スタートの時期ですしね。
ですよね。なんかこう道歩いててもちょっとこう、はい、新人さんっていうか、
ね、見かけますよね、あの新社会人の方とか ね、
いいですね、フレッシュな感じがして、
ね、スーツも新しいなって感じがしますよね。
なんかもう懐かしく思い出しますいつのことだろうって。
そうですか、そんなに前ですか、
うん、ですよね。もうなんか思い出せないぐらい。
そうですか、はい、いろんなことがあったんですね、その間に年月を積み重ねて、
はい、本当ですね、うん、まあでも本当なんかこうこちらも初々しい気分にな
りま す、うん、りますね。ちょっと初心を取り戻すような感じ、
はい、嬉しくなりますね。うん、うん、あの前回のお話覚えていらっしゃいますか。
は
い、
は
い、
ストレスには鼻歌を歌って心に余裕を。
よく覚えていらっしゃる。そうなんです。なんかね、こう人生楽しく生きると運も良くなってみたいな話をしましたけど、うんうんうん、
はい、
やっぱりこの楽しいっていうことってとっても大切なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。田島さん楽しいでしょ。
楽しいですよ、
ね、なんか楽しそうだもんね
そうですね、うん、でもまあストレスもありますけどね。
あ、はい、もう前回ほら言ったじゃないですかストレスたまりそうになったら鼻歌って。
そうですね、鼻歌歌って、ゆっくりサインして
ゆっくりサインしてねそう、行動をゆっくり余裕を持つと運が良くなりますよと。
そうでした、
ね、はい、まだやってないんですね。
あの、やります
やりましょうね、
はい、
そうなんです。ストレスがね、たまらないようにするにはなんかこうその場を楽しい風に変えちゃうといいですよと、うんうん、まあそんな工夫としてブータンの人っていうのはなんか鼻歌をね、ストレスに直面したら歌う人が多いみたいですよなんて話をしたんですけど、だからまあ幸せの国と呼ばれるんでしょうね。幸福度ナンバーワンでしたかね、確か。
あ、そうなんですね。
もう世界一幸せな国というふうに呼ばれています。
いいですね。
なんかね、あの神様って、うんうん、あのそういう人好きみたいですよ。
あ、幸せそうな人、
っていう話を今日しようと思うんですけど。
あ、そうなんですか、はい。神様、
どうですか、神様の話とか。
あ、ぜひ していただきたいです。 聞きたいです。
そうですかって言わざるを得ないよね
いやいやいや聞かせてください
ありがとうございます。じゃあ、あのぜひ話させていただきます
お願いいたします。
はい、神様ってどんな人が好きなんだろうって話なんですけど、まあ、自分のとっても仲のいい友達に、はい、高島亮さんっていう方がいらっしゃいます。はい、高島亮さんは宇宙の法則とかを研究してた小林星観さんっていう方の、お弟子さんで、
うん、
まあ、この星観塾という中では唯一あの師範代の、資格をもらった方なんですね。うん、高島亮さんって言います。はい、しかもね、東大文学部卒。
頭いい
頭いいでしょ、ね、すごいでしょ、
すごい
すごいんです。まあ、この方がね、もうどれだけすごい方なのかっていうのが分かるエピソードからまず今日は紹介します。
はい、
すごい人です。とある講演会にこの高島亮さんが出かけまして、でその講師の方がね、こんな質問をしたそうです。
はい、
海の中には昆布が揺れていますね、
はい、
うん、でもなんで海に出汁が出ないか分かりますかって
、はい、
ね、確かに昆布ってほら出汁出るけど、はい、なんで海にたくさん昆布があるのに出汁出ないんだろう、分かりますかって、そんな質問をね、その講演会の講師の方がしたそうです。
うんうんうん、
もうね、東大卒の高島亮さんがいるのにで、亮さんは もちろんほら東大だから、もうこういうの分かりますよ、こんな風に答えたそうです。
はい、
え、海がしょっぱいのって昆布から出汁が出てるからじゃないんですか
そうなの、
知らなかったって
すごい、
すごい人でしょ今すごいって言っちゃいましたよね
すごいですね、
うん、すごい人なんです。
面白い、
はい、まあ、あのちなみにこの講師さんは、出汁が出るにはね、あの、まあ、もちろんあの全然こう相手にされなかったみたいですけど、うん、あの否定されまして、っていうか無視されたのかなよく分かんないですけど、あの出汁が出るためには条件がありますということをお話ししたかったみたいなんですよ。
うんうんうん
うん、例えばあの他にもね、まあ、昆布の他にも鰹節とか、うん、椎茸とか、これあるじゃないですか。
うん、
じゃあこの昆布、鰹節、椎茸、この出汁3点セットの共通項は何でしょうかっていう質問に変えたそうです。
はい、
そしたらですね、 高島亮さんと一緒に参加してた、この方もあの友人なんですけれども、作家の翡翠小太郎さんという方がいらっしゃって、うん、翡翠さんがはいわかりましたって、うん、この方も頭いい方ですから、すぐ答えました。わ、はい、かりました、全部俺の好物ですって答えたそうです
そうなんだ、
はい、
俺の好物だから私が、はい、
この人もすごい人ですね、うん、まあ、結局この先生が言いたかったのは何かというと、昆布、鰹節、椎茸、この3つともカラッカラに干からびた過程があるということを言いたかったそうなんです、うんうんうん、一回全部乾かしてるんですね、うんうんうん、もうカラッカラに干からびさせないと出汁は出ないと、
うん、
ということはつまりカラッカラに干からびた経験を持っている人ほどいい味が出るんですよということを言いたかったみたいなんですよ。
なるほど、そういうことですね。
そうだから、もしね今辛い思いをしてるんだったら、うん、それはより良い出汁を出すために熟成しているんだっていうことなんだっていうメッセージを言いたかったのに。
そうなんだ、
とってもいい話じゃないですか。
そうですね、
このとってもいい話が高島亮さんと翡翠小太郎さんのおかげでね、すっかり薄くなってしまったっていうね
インパクトがっ
ちに行っちゃった。まあ、でもね、あのおっしゃる通りだなって思いますよ
ね。ねえ、本当だ、
ええ、
人生もそうなんですね。
そうなんです。
うーん、
まあ、今のお話何をお伝えしたかっていうと、はい、高島亮さんってすごい人だよって話をしたかったんです、うんうん、
はい、
それでまあこのエピソードを出しましたと。なるほど、ね、もう天然のすごい方です。
うん、面白いですね、
はい、面白い方です。でこの高島亮さんがですね、うん、あの伊勢神宮に行きまして、
はい、
伊勢神宮ってやっぱりほら日本 の、うんうん、あの神社の中では一番大きくて中心的な神社ですけど、はい、そこに、行きましてね、そこの神職さんに、うん、こんな質問をされたそうです、
はい、
高島亮さん、神様ってどんな人が好きだと思いますかっていう質問をされたんだそうです、
うんうんう
ん、さあどんな人が好きなんでしょうか、
うん、
田島さんどう思います
？どんな人？
神様どんな人を好きなんでしょう？
うん、きちんとしてる人。
きちんとしてる人。あ、いいですね。
真面目に
真面目に生きてる人。
うん、
あ、よくわかります。あの僕もそんな感じがします。
そんな感じがする。
そんな感じがします。
うん、どうなんですかね。
りょうさんもそう思ったらしくて、あの真面目な人かなとか、あの人に対して優しい人かなとかね、嘘をつかない人かな、
うん、
もしかしたら僕みたいな人かなとか、ね、いろんなこと思ったそうです。そしたらですね、神職さん、それはですねと、神様は実は面白くて楽しい人が好きなんですよ。
へ
ーって教えてくれたんですって。
面白い人なんだ、
うん、
へー、
面白くて楽しい人が好きなんですって、
うん、
そうなんだと、
うんうんうん、
どうしてですかって聞いたらですね、実はこれは私が言ってるんじゃなくて、もう古いね、うん、もう千何百年前の書物に書いてあるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、うん、でこれはあのどんな風に書いてあるかっていうと、うん、昔あの天の岩戸開きというね、うんうんうん、そんな神話があります、
はい、
スサノオノミコトという、神様がいて、この男の神様がとってもあの乱暴な行いをしまして、その乱暴な行いに心を痛めたお姉さんの、アマテラス大御神が、うん、もうあまりにも弟がこう育つ、ね、乱暴なもんだから、怒ってね、岩戸に隠れちゃうんです、
うんうんうんうん、
ものすごい重い岩の扉を閉めて、
うんうん、
で、アマテラス大御神っていうのは太陽の神様なので、うんうん、こもっちゃうと暗くなっちゃうんですね、世の中が、
はいはい、
うん、太陽がなくなっちゃいます、
うん、
で、岩戸にこもっちゃったんで世の中に光が差さなくなって暗くなってしまいました、うん、さて、世界は闇で閉ざされてしまったので、うん、どうしたらいいんだろうということで、たくさんの神様たちが集まって会議をしたそうです。まあ、あの神様って八百万の神ってよく言いますけど、うん、これ800万って書いて、うん、たくさんいるってことなんですね、うんうん、でこの八百万の神様たちが集まってなんとかそのアマテラス大御神様に、岩戸から出てきてほしいということで会議をした結果ですね、こんな案を思いつきました。あ、そうだ、外で大宴会を開いて楽しそうにしてたら、
はい、
なんか気になって出てくんじゃないかと、
うんうんうん
うん、なんかそんな感じしません？
そうですね、
自分も隠れてたら、
はい、何やってんだろうって思いますね。
外でワイワイされてたらちょっと、はい、あら、なんか私いないのにみたいな、
ちょっと楽しそうだなって思いますよね。
思っちゃいますよね、うん、そんな風になるんじゃないかということで、たくさんの神様が集まってですね、うん、その天の岩戸の前で宴会を開いたそうです、
うんうん、
もうね、お酒を飲んで、 楽しそうに、笑ってですね、いたところにアマテラス大神が気になって、もう思うつぼですよね、もうあのちょっと
開いちゃった、
ちょっと開いた。そしたらそこに一番力持ちの神様がやってきて、そこに手を無理やり入れて、もうその扉をガッと開けたそうです。その瞬間アマテラス大神は外に出てきますから、また光が戻りますよね。でその時にあのそこにいたたくさんの神様たちの顔が、白く輝いたそうです。
へえ、
これはほらあの光の神様だから、
あそかそか、
うん、光に照らされて白く輝いた、顔のことをあの面と言いますね、
はい、
面ってこれ読み方面って言います、
はい、
面が白くなった、
おお面白い
面白い
本当だ
なったと
すごい、
で結局その面白い、顔が白く見えた、面が白く見えた、面白いという語源はここにあるそうです。
そうなんだ、この神様の宴会から来てるんですね、
はい、そうなんです。
すごいな。
なので神様たちはこの時の光が出てきた感動を、面白いという言葉で表したので、神様は面白いことが好きと。
あ、面白いって光が出てきた感動っていう意味だったんですね。
これがね元々の語源らしいです。
元の語源、
でもう一つね、あの神職さんがその面白くて楽しい人が好きって言ってましたけど、この楽しいも実はこの語源がですね、ここにあるらしいんですよ。どういうことかっていうとね、アマテラス大神が、外に出てきました、岩戸から出てきた時に、皆さんの顔がとてもこう輝きました、でその時に嬉しい時って田島さんどうします？
嬉しい時、わーいってこう手を
わーいって
バーザーみたいな、はい、
いいですね、やりますよね。
はい、
その時手を伸ばす、
伸ばす、
手をのす、これね伸ばすとのすって昔伸ばすのことのすって言った
んです、はい、
同じ字書いてね、伸ばすとのすなんですけど、手をのすで手のことをたって言ったんです、
はい、
たのす、
た
のし、楽しい、
はい、
楽しい
そうなんだ、
そうこれまで語源なの、
すごい
すごいでしょ、
ダジャレみたいにな
ってる、ダジャレみたいなんですけど ね、だからこの楽すをどんどんその今ね、現代語に変わってて楽しいになったんですけど、もともとはこう他を乗したということが語源なんです。楽しいの、
そうか、手を伸ばしたっていうことだったんですね。
そう
面白いですね。
もう今楽しい時どんなリアクションしますかって言ってね、田島さんが違うリアクション取ったらどうしようかなと思って、
ね、手叩いたりとか、
そう
よかった当たって
よかった、そう、ね、手を伸ばすじゃないですか、
手を伸ばす、そう、そうなんだ。
だからこの面白い楽しいっていうのはこの神話から来てるそうです。
だから神様は面白いこと楽しい人が好き。
このね、アマテラス大神が出てきて光がまた戻ってきたことの喜びにつながってるわけなので、だから神様は面白くて楽しい人のことが好きなんですっていうのはそういうことなんだと。
そうなんですね、へえ。
なんかね、ちょっとこじつけっぽい感じがしないでもないかなと思ったんだけど、よくでも考えたらとっても納得できる話なんですよね。
納得できますね、本当ですね。楽しい、やっぱり気になるんですよね、神様も面白いことやって
ると気になるんですよ、
ね、ちょっと覗きたくなっちゃうんですね。
そうなんですよ、だからやっぱりこう同じことに直面しても、あ、今いい出しが出てるじゃないかな、ね、例えばそのこの光る経験が、いずれ人間味というね、出汁を出してくれる経験なのかなって前向きに捉えられる人のことを多分神様って好きなんじゃないかなって気がしますよね。
そうですね、本当だ、今ちょっと辛い時がある方 もうこの今後いい出汁が出るぞって思って、ね、
そうそんな風に思えたらやっぱり面白くて楽しい考え方になってるじゃないですか。
そうですね、
ちょっと神様ってまで応援したくなるんじゃないかな。
神様がまた寄ってくるかもしれないですね。
あ、この人なんか楽しんでるぞとかね、面白がってるぞっていう、
そうだ、ちょっと考え方次第で全然違いますよね
って感じがしますよね。
すごいこの神話のお話が、
そうなんですよ、
いや面白いですね。
だから前回ねちょっとお話しした、
花歌
のね、もうそうですけど、やっぱりその局面を楽しめる工夫っていうことをできる人ってなんか幸福度が高いんじゃないかな。
そうですね、そこでちょっとストレスを感じてイライラしたり焦ったりしないで少し余裕を持てるようにちょっと鼻歌歌って
ですね。
そうすると面白くなって、
そうなんです、
神様も寄ってくる。
だからまずは鼻歌ですよね。
そうです、鼻歌から、取り組みます。
何の歌がいいですかね。
何がいいんでしょうかね。鼻歌って何なんですかね。みんな
鼻歌って何なんですかね。
何の歌歌ってるんだろうみんな。
田島さんだったらどうですか。何を、
なんか多分何の歌でもなくてふんふんふんみたいな、
うん、なんと何の歌でもないですね。
なんと何の歌でもないもの、も
う よく分かんなかったです
よ。なんか分かんない、なんかもう自然と出るものって感じがするので、
あ、
この歌って決めて歌ってるわけじゃない。
作詞作曲田島、
はい、オリジナルです、
ね、オリジナルの、なるほど。あのうちのおばさんなんかね、ケセラセラ歌ってましたよ。
おお、いいですね、
ま、鼻歌じゃなくて思いっきり歌ってましたね。
熱唱って感じ
で、もう熱唱で。
それもいいかもしれない、
いいかもしれないですよね、うん、まあ、鼻歌じゃなくてもいいわけですよね、うんうんうん、普通に歌でもいいんだけど、うん、やっぱり歌うシチュエーションって辛い時歌わないですもんね。
歌わないですね。
やっぱなんか楽しい時とかって出てきちゃいますよね、
うん、自然に出てきちゃいますもんね。
あと楽しい時って何します。
うん、楽しい時、
うんうん、
それこそ手を叩いたり、
手を叩くんだ。
踊ったり、
踊ったり、あ、いいですね。もう踊ってますね、うん、
踊ってますね。
そう、うん、実際あのその楽しい時の行動を落ち込んでる時にすると、うん、行動に気持ち引っ張られるんですよね。
あ、そうかそうか、
そうそう、
もう体の方でも意識的にそういう風に持ってっちゃうんですね、
うんうん、だからスキップ踏んでみるとか。
あ、
スキップもほら辛い時踏まないじゃないですか。
絶対しないですね、うん。
スキップそもそもできますか。
あ、できます。
あ、できますか。
それはできます。
たまにほらすごいスキップする人いるじゃない
ですか。いますよね。できない人いますもんね。そう、そうか、そうか。じゃあちょっと苦しい時にもスキップして、
はい、
ちょっと気持ち切り替えて、
ね、うん、あと踊りましたね。今ね、踊ったり、歌を歌ったりですね。まあそんなことを、先に行動としてすると気持ちは引っ張られるので、楽しい面白いっていう神様が楽しい好きな状況に、
うん、
持っていけるのかな。
そうですね、ちょっと自分でそっちに持っていくんですね。
持っていくんです、
うん、意識的にね、はい、分かりました。じゃあ皆さんも小踊りしながら鼻歌歌ってて、
小踊りになっちゃいましたね。
ちょっと楽しい雰囲気にね、はい、切り替えていきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今日もお送りしました、 NPR の成海周平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。